はい、じゃあ、今回始まりましたので、皆様よろしくお願いします。じゃあね、まあ最初に話すのは、まあ近況といいますか、メンバーの近況とかをいろいろ話していこうかなと思います。ゆうなちゃん、ありがとう。ゆうなちゃん、よろしくお願いします。今日はくまさんが主役会だよ。ではでは、まず、今日ね、来てないけど、まあいつもながら来てないけど、8月19日、このね、バイクの日って日にね、我らのおめぐちゃんが誕生日でした。おめでとう。本人不在の誕生日。なのでね、もしかしたら来てくれたら、また来てくれたら、誕生日、ハッピーバースデー歌いましょうかね。本人不在はいつものお家芸ですので、はい、そういうことで。8月19日、おめぐ誕生、おめでとう。ね、相変わらず、インスタを見てたら、あちこち走り回ってて、だいたい、なんかすごい朝早くから走ってたりとかするよね。まあね、福岡を離れても徳島の方で元気にやってるなと思って。でさ、徳島のニュース見てたら、なんか人口の減少率が、全国ワースト8とか、なんかとりあえず10位以内に入ってたのよ。徳島の人口減少率がすごいって話題で、あんま良くない話題なんだけど。で、それが、おめぐ、おめぐって言って、あ、おめぐ来た？ドラドラドラ。あ、来てる！皆さん、おめぐが来てくれましたよ。ではでは、ここで。おめぐ、8月19日、誕生日、おめでとう！パチパチパチパチ！ハッピーバースデートゥーユー！ハッピーバースデートゥーユー！ハッピーバースデー、ディア、おめぐ！ハッピーバースデートゥーユー！おめでとう！ねえねえねえ、歌ってたらさ、うちの可愛い、チワワのココちゃんがやってきたんだけど。ココが寄ってきたんだけど、ココが祝われてると思ったのかな？すごい喜んできた。何歳になったん？教えて。こっそり教えてってよ。ほら、教えて、こっそり。おめぐ何歳になったの？さあ。おめぐ様、5歳です。かわいい。私も言いたい。ごちゃいですって言いたいわ。私も言わせて。あ、ロディさん、ありがとうございます。ロディさん、今ね、今、おめぐの誕生お祝いをしていたところです。はい、5歳ですと言うとります。はい、5歳で通しましょう。プラス30歳でちょっと付け出されてるけどね。で、私、8月19日が、バイクの日って知らなくって、なんかサイクリストの日なのかなって思ったら、バイクの日なんですね。なんで、二輪だったら何でもいいってことなのかな。なんかね、サイクリストらしい誕生日ですねっていう話をしてましたもんね。ミポンが、私より一回り近く、若い。そうだよね。私たちのこの年齢って一番このサイクリストが熱いそうだよね。40代、50代。こう、どんどん上になってってる。もう、その下のピラミッドが増えない。ああ、増える何かが起きたらいいんですけどね。先細っていく。ロジーさん、こんばんは。おめぐさん、誕生日おめでとうございます。ね、ロジーさん、おめぐと会ったことあるもんね。あの時に。海里ラインライドの時に。一瞬だったけど。もっとゆっくりできたら、今度は、みんなでじっくり走りましょう。ということで、おめぐの誕生日お祝いでした。10年後いろいろ来るよって脅してる。それはでもそうだね。マジでね。お肌の管理が、まあ、難しくなるなと思った。ほっといていいっていうことはもうなくなります。あと、体調が、朝起きて、あ、今日、万全っていう日がだいぶ減るっていう。私っていうかね、40でこう感じるから、どんどんどんどんこれが増えていくと思うと恐ろしいやーって、ね。ごまかしてます。元気で。元気というか、やる気というか、から元気でごまかしてます。毎日ね。では、じゃあ次。8月31日、椿ヶ花ヒルクライムっていうイベントがあるんですけど、これに、じゃん。カッシー、ユーサクさん、モリポンさんの4人が出ます。私たちサドラップメンバーからですね。なんと真夏にあるヒルクライム大会？やばいですね。8月31日ですよ。まあ暑い暑い。もうすぐ。で、私この椿ヶ花ヒルクライムの詳細知らないんだけど、知ってる人この中にいるかな？あ、ダイスさん来てくれた。ダイスさん、よろしくお願いします。椿ヶ花ヒルクライムに関して。あ、去年思想行った。え、おめぐどんな感じ？夏のヒルクライムイベントってさ、やばいよね。やばいよね。で、シャドウも確か、 なんだっけ、なんかこう、緩くないよね、全然。ミポンさん、私も同じ日に120キロを2500アップ。なんだと？ミポンさんのそれは何？個人的にルート組んだやつなの？なのに2500もアップするの？ミポンさん登り嫌いじゃん。登り嫌いってわけじゃないか。が、ブルベスタイルで走るのは好きだけどさ、ね、その、競争とかね、レースとかもういいやんって感じやんね。ツールと上がっ、つまあり？なんて読むのこれ。つまありって読むんかな？オメグ。つまりって読むんだ、これで。オメグ、去年の椿ヶ鼻は中止になった。後半にシャド 18%、やば。後半にシャド 18%、やばいですね。大地さんから、こんばんは。オメグさん、おめでとうございます。って、温かい言葉を。で、大地さん、ここで、すいません。今日ですね、まあ、いろいろ、山田くんじゃないわ。クマさんですわ。クマさんにお話聞くんですけど、いつか大地さんにも、LEL のことについて、ぜひいつかインタビューさせてください。もうめちゃめちゃ話を聞きたいんですけど、まだね、いろいろとありましたので、とりあえず、クマさんのインタビュー回からと思いまして、今回は、北海道1200のテーマにさせていただきました。歌詞、12キロなので眺め、あ、椿ヶ鼻は12キロもあるんだ。嫌だな。12キロも昼クライムとかしたくないな。序盤平坦多めのラスト数百メートルは 15% 超えます。嫌じゃん。ふん、嫌じゃん。あ、熊さんが実名、ごめんね、実名ちょっと言っちゃった。ごめんね。皆さん、内緒でお願いします。熊さんです。彼の名は熊です。はい、大地さん、もちろんいいですよ。ありがとうございます、大地さん。ありがとうございます。なんかね、いろいろとあったので、ちょっと心の整理とか、まあ、そんないろんなことが、時間を置いてからが良いかなっていう、ちょっと思いまして。でもみんな LEL に関して興味津々なのでぜひよろしくお願いします。だよね、ミポンさん。LEL の話聞きたいよね。前代未聞のことが起きて、その渦中にいたうちのサドランプメンバーがっていう、すごい貴重なお話ですよね。なんか会場に拍手が起こったとか聞くと、なんかもうこの絵も知れぬ自分はそこにいないのに、この苦渋の決断に対しての、この称える拍手って出せるかなとか、まあ、ちょっとそれはね、また今後、大地さんからいろいろとお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。なので、椿ヶ鼻、みんな、頑張って。今日はもっちゃんいないかな？もっちゃんは来てないかな？そうですね。で、最後、ですね、まあメンバーの近況を今に言ってるんですけど、ツールドリーナはエントリーの話が出てたんですが、これには、水曜さん、モリポンさん、歌詞、大体モリポン歌詞いるな。イベントごとに大体名前が上がってる。で、ツールド沖縄にも出るっていうことで、やばくないですかね。復帰して間もないのに、なんだろう、このイベント参加率の異常さ。もう、だから自転車好きすぎるっていう。で、レース好きですね。ツールド沖縄は、水曜さんは50歳代の50キロ部門に出るってことだったかな。で、モリポンさんは200キロ部門に出るのかな。カッシーはどれに出るのかな。ごめんね、ちゃんと見てなくて。カッシーは何に出る ?200、ツールド沖縄の。女子で200キロってあるんですか、そういえば。基本的なことを聞きますけど。私は女子50キロ。お、50キロか。息のレースと同じ距離ですね。レース勢強いよね、ほんと。ニポンさん、ツールド沖縄頑張ってって、ファイト。沖縄、やっぱね、市民レース、日本最大の市民レースですよね、ツールド沖縄って。しかも200キロっていう距離を走るレースとして、もう全然想像がつかないです。あ、歌詞が。女子も200キロ出られたと思いますが、リザルトが男性とごちゃ混ぜになるらしいです。え、そうなの？そうなんだ。なんかそれってどうなんだろうね。クマさんがそれは無理って書いてる。え、それは無理っていうのは、男性とリザルトがごちゃ混ぜになるからそれは無理っていうことに反応してるのかな。せめて、え、ていうか、200キロ出る女性が少なすぎるってこと？もう分けられないってことなのかな？まあまあ、そうね。女性サイクリストの人口も、もう何？ 9 対1ぐらいなのかな？もうちょっと増えたのかな？過去イベントに出たら大体9対1ぐらいで、普通女子のトイレが長蛇の列できるのに逆ですもんね。イベントごとは。ミポンさん、200キロガチ走りなんてありえない。ね。どんなペース配分すればいいのか謎すぎる。あと絶対に補給もいるし、 あ、そうだった。200キロって、補給ポイントというか、誰かサポーターを連れてって、この補給を渡す何か、サポートしていいやつだったっけ？なんかさ、ちょうどゆうなちゃんいるから聞きたいんだけど、ゆうなちゃんそういうやつやってなかった？おツールド沖縄で。ヒムロック。ね、旦那様のヒムロックが200キロレース出るときに、そうそうそう、補給係として、ゆうなちゃんなんかやってた気が、やってたよね。あ、ゆうなちゃん、補給ポイントありますよ。私はやってないです。あ、そうなんだ。これって、もう、公式の人が用意してくれている補給ポイント。っていうことなのかな。みんながそれぞれ誰か連れてきてないと補給できないとかいうわけではないのかな。だいたい受け渡すのってさ、ほら、あのスピード感に、邪魔しないように渡すっていう技術も難しいですよね、あれね。あ、公式です。ふんふん。チームの人がそこにいてもいいです。あ、なるほどね。そうなんだ。だから、レースの補給食で自分が欲しいものを用意して、そこで渡してもらうっていうことができるんですね。なるほど。って言ってました、昨日。しかも昨日の情報。ありがとう、ゆうなちゃん。ということは、ヒムロック、やっぱ今年も、ツールド沖縄出るということですね。ヒムロック頑張ってって、ちょっとじゃあ言っといて。言っといてって。歌詞。ツールドフランスで補給の時、選手がボトルに小指ぶつけて骨折してた。え？そんなことがあるの？そんだけのスピード感？だって平坦で70キロぐらい平気で出しますもんね、あの、プロの方たちは。それに対してボトルが、こう、うまく渡せなかったら骨折しちゃう。恐ろしい。改めて、自転車競技ってむき出しの体で70キロ出すからさ、やっぱ、すごいですよね。私たちもちょっと気をつけて、引き締めて気をつけないといけないと思いました。ゆうなちゃん、公式情報はそれぞれ確認してくださいませ。そうだね。皆様、自分たちで、自分で必要な情報を確保しましょう。っていうことでした。なので、まあ、メンバーの近況はこれぐらいにしまして。あ、ちなみにヒムロックはガチなので恐ろしすぎて補給サポートはしません。失敗したら怖すぎて。そうなんだ。そうだよね。失敗イコール今後その残り補給ゼロでやらなくちゃいけないっていう責任が重すぎるもんね。言われてみれば。それは怖い。いくら妻と言えどもそこはちょっとで追い切れませんね。なるほどね。では皆様、水曜さん、モリポンさん、カッシーさん、鶴戸沖縄頑張ってください。じゃあ、今日の本題に入りましょうか。今日の本題皆さん、ダダン。我らが、ブルベ番長、熊さんが、北海道の1200キロを挑戦し、完走しました。おめでとう。まあね、何の不安もなかったよね。何の不安もないですね。クマさんが行くって言って、完走しないっていう、そのイメージがまず湧かないから、まあ帰ってくるだろうと。ね、そして見事に無事に帰ってきて、1200キロ完走しましたって、すごいですよね。でね、今日の、質問事項をちょっとね、ちょっとこう、私も事前に準備してきましたので、それを貼り付けたいと思います。ちょっとお待ちを。ちょっとお待ちよ。はい。今日のインタビュー。熊さんにインタビュー。熊さんにインタビュー。ちょっと待ってね。熊。熊マークをつけて。はい。こういう感じで私は内容を考えているんですけれども、みんな聞きたいことがあったらどんどん聞いてください。もうその瞬間に疑問に思ったこととか書き込んでください。ね、熊さん何でも答えてくれる。しかもオフレコのこの場でしか言えないこともきっと言ってくれますよね、熊さん。じゃあ、熊さんの、マイクをオンにできるかな？ KP さん、マイク、熊さんのマイクオンにしてもらえますか？これってもうなってんのかな？
多分これでいいっちゃろ？
熊さん、来た来た。はい、自分でできてる。はい、熊さん。自分
でやけんな。
はい、では、皆様、くまさん、よろしくお願いします。拍手。
よろしくお願いします。
じゃあ、ちょっと質問事項に沿ってですね、いろいろ聞いていきますけど、まずは、くまさん、感想、おめでとうございます。
ありがとうございます。
さっきも言った通り、何のね、不安なかったですね、私は。あ、まあ、無事に帰ったよっていう、ね、その答えが返ってくるだろうと思ってましたけれども、
ありがとうございます。
どうしようかな。最初に感想聞きたかったけど、これ、もうこの質問事項に沿って聞いてってもいいですか？
あ、OK です。
OK、OK。じゃあね、みんな聞きたいことあったらすぐそのタイミングで言ってくださいね。じゃあまず、くまさんにインタビューその1、こう事前準備についてですね。あ、そうだ、その前に、この、ジャパングランドネって何っていうところから聞いてもいいですか？クマさんが走ったのは、その私は簡単に北海道1200とか言ってるけど、ちゃんとした名前はジャパングランドネなんですよね。
そうです、そうです。
これって何って。
オダックスジャパンが今年で20周年なんですよ。で、これを記念して、世界に向けて海外の人たちを呼び込むための、大きな RM、ランドヌールモンディオっていうカテゴリーの1200キロをやろうっていうのが大元の始まりなんですよ。で、ジャパングランドネって言って、日本の素敵な小旅行っていうのを略称してジャパングランドネってやって、今回から、可能であれば持続的に継続して続けていきたいというシリーズ戦にしようっていう走りの最初の大会っていう形になるのかな。
なるほど。すごくわかりやすくありがとうございます。じゃあ今回だけじゃなくって今後も大会的には大成功って感じなのかな？
今回はすごい大成功だったから今後もその続けていきたいっていうのが一応オダックスジャパンとしての会長たちの考えで、あとはそれに対して他の支部がどういう意見を出してくるかっていうのが今後の、まあ、なんていう課題だったりして、で、一応北海道だけでやるっていうわけではなくて、日本各地、どこのクラブでも手を挙げたところが、まあ、それの基準を満たせば、その年はそこでやる。だからもしかしたら今後は九州とか、要は大阪とか関西圏とか東京圏でやる可能性もあります。
そのシリーズはもうジャパングランドネで統一される？
統一されて、ジャパングランドネ1200キロっていうカテゴリーで、まあ、他の県とか地区でやる可能性が一応あるっていう形ですね。
おー、やっぱでもその記念すべき第1回に出られたって、やっぱちょっと名誉ありますよね。光栄ですよね。
それは思いました。やっぱりこういう目的がある大会の第1回を走りたいっていうのがやっぱ強くて、今回参加したっていうのはあります。うん
だよね。やっぱり第1回っていいよ ね、
ね。そうですね。第1回で、しかも日本の最東端の、野沢岬まで行けるっていうのもすごい魅力を感じて参加っていう形ですね。
ああ、なるほど。その野沢岬も熊さんにとって憧れの地だったってことですか？
そうですね。日本の四市、だから、どこだったかな。宗谷岬、佐田岬、野沢岬、もう一つちょっと、長崎のところのやつを全部行ってみたいっていうのがあるので、魅力をすごい感じたっていう形ですね。
今回全部4曲っていうの達成？
いや、4曲はまだ、あとは僕は鹿児島の佐田岬と北海道の宗谷岬に行けば達成なので、あと2箇所ですね。
そっか、宗谷岬はそうか、なかなか遠いよね。そうやね。佐田岬は行ったことないの意外だった、熊さんが。
なんかブルベでなかなか通してくれないんですよね。
そうか、そうだね。近くは通ってもそこまで行けっていう、ほら、写真ポイントになってないもんね、
ですね。ベキさんとも1000キロ走った時に、あ、近くにあるんじゃないって言ったら、こっから100キロとかって看板が出るぐらいなんで、意外に遠かったですよね、あの時も。
そうそう、行きたいっていう気持ちが一瞬でなくなったもん。あ、はいはい、じゃあ行こうか、みたいなね。
大丈夫です、みたいな。
あ、ここで皆さんが、北海道以外なら参加したい、熊怖い。おめぐ、リアルな立ち打ちできなさそうって。え、北海道のヒグマ人間の内臓狙ってくる。え、そうなの？大地さんもそれ、僕もやるならって思ってるんだけど、熊がなっていう、熊問題が今ここで出てるので、ちょっとじゃあ質問を、ちょっと先に置いていた熊問題、ここで聞いてってもいいですか、熊さんに。
いいですよ。僕もやっぱりその本州の人間としては北海道のヒグマってやっぱ怖いなと思ってたので一応対策としてまずは2種類アイテムとしてはですね一つはクマスズ多分僕全参加者の中でも一番うるさいクマスズ持ってたんじゃないかなと思います結構大きい音のなるクマスズを持ってましたそれともう一つがこの前の、途中、 ツイスト配信にちょっとお邪魔した時にも話をした、もう世界一番うるさい笛ってやつですね。あれも、一人になった時は、耳を塞ぎながら、たまにピッピピッピ吹きながら走ってたっていうのが対策の一つです。
すごい。まずはもう出会わない対策だよね。
そうです。まずは会わないようにする。で、その会わないための対策としてもう一つやってたのが、夜間走行と、明け方、夕暮れを極力走らない、一人では走らないっていうのをやってました。
それやっぱり参加者同士みんなそう思ってるから、もう、例えば PC でこの時間帯から吹けちゃうから、こう、共闘して、もう自分が出たい時間じゃなく、みんなと合わせて出るって感じ？
ですね、これには2つあって、1つは、どうしても暗い時間帯走らないといけない、まあ、1日目だったんですけど、の時は、僕が引くから後ろに入ってくださいって言って、どんどん人数上げていったんですよ。上りとか下りとか。
うん、もうすぐ想像できる。うんうん、
で、僕笛吹いたりしながら人数固めた状態で走って、まあ、要は人の気配をできるだけ出して、まあ、動物よけをしようっていうのが、一つの対策でした。で、もう一つが、僕、仮眠所に3箇所入ってるんですけど、4日間で。
で、うんうん、
仮眠所に入るときは大体もう全体の上位 10% から 20% ぐらいの立ち位置でずっと仮眠所に入ってたんですよ。
うんうんうん、
なんですけど、僕仮眠所を出るときは大体全体の大体まあ、40から 50% ぐらい、前に60人以上人がいるときしか出てないんですよ。
おー、なるほどね。もう騒がしくなって、道路上が人で、こう、人の気配で溢れて、クマがもういないだろうみたいな。
もう僕の代わりに梅雨払いとしてたくさんの人たちが熊の餌に なるように先に出たのを確認してから僕が出るみたいな。
口悪いな。
そう
口悪い。
いやもう本当、でも PC でもそういう笑い話をしてて、梅雨払いの人たちが出て、ある程度安全が確保できそうな時間帯になったら出ますって言って、もう明るくなった時間か、もうあと1時間で明るくなるだろうなっていう時間に出てました。
いやでも大事だよね、それで。しかもそれは総力があるからこそ、後から巻き返せるっていうのもあるから、誰しもできることじゃないと。まあ、熊さん的なやり方ってことだよね。
そうですね。
うん、もう熊さんがさ、熊さんの話してるからさ、ちょっと分かりづらいんだけど。
ただ、熊の話にすると、僕、PC、仮眠所、2日目の仮眠所か。別海っていうところの仮眠所があったんですけど、うんうん、そこに夕方の6時過ぎに入ったんですよ。
うんうん、
次の PC までが、もう一つ仮眠所があって、北見っていうところに140キロ先だったんですね。
うんうんうん、
だからそこの人たちは当然、まあ、その日の走行が440キロぐらいにはなっちゃうんですけど、もう次の PC まで行くよねって聞かれたんですよ。いや、行きます。僕、3時から4時ぐらいにここ出ますって言ったら、えって言われたんですよ。
あ
その時も、いや、クマが怖いんで、出ないですって言ったら、そこの北海道の、もう、先輩のベテランライダーの方がスタッフをされてて、こう、話をしてくれるんですね。これ、書いてない話なんですけど、北海道のクマにはね、DNA が3種類あるんだよ。
ほう、DNA。
で、ロシア系ともう一つ北陸系だったかなと、南北系って言って3種類の DNA を持ったクマが北海道にはいるんだ。
で、
人を襲うのは南北系の函館とかあっちの方のクマしか人を襲わないから試しにとりあえず前に進んでごらんって言ってすごいいい笑顔で言うんですよ。
なるほど。いい、北の方はいいクマさんみたいなね。南の方は悪いクマさんみたいなね。
悪いクマさん。うん、だからね、行ってごらん、大丈夫だよって言うんですけど、まあ僕、いや、怖いんでいいんです、行きませんって言って止まってたら、翌日ぐらいのニュースに、北海道知床って言って、北の方かな、どっかの方で、登山客をクマが襲ってるんですよ。
あ、ね、そのニュース見たよ。だから、クマの出没情報が今めちゃめちゃ多いって言って、ちょうどクマさんがブルベ走ってる時に来たから、やばくないとは思った。
そうなんですよ。いや、あれを見たときに、北海道民のクマ大丈夫だよ。一切当てにならないっていうのを改めて実感するっていう。
そうよね。そうそう。北のクマさんも悪いクマさんじゃんってね。
そうそう。 結局のところ DNA が違うかろうが何が違うかろうが人と会えばクマは人間を襲うんだっていうのはやっぱ改めてあの時ちょっと思い知ったなっていうのもあるけど、やっぱりあの会わないのが一番だなっていうのが、
その先輩ちょっとあれやだよね、お前適当なこと言うなってちょっとどつきたくなるね。
でも北海道民は案外気にせず熊鈴もつけずに夜中走ってるんだよって結構みんな北海道スタッフは言うんですよ。
慣れなんかな。
まあ僕らがこのまあベキさんとか九州なんで熊のいない地域ですけど、他の方たちってやっぱ一応ね、あの月のワグマがいる地域に住んでてもなかなか見たことないじゃないですか。なんでまあそれと同じ感覚で北海道の方はあのヒグマを捉えてるのかなっていうのが印象として受けましたね。
ああ、そうなんだ。まあでも絶対出ると思って走れっていうのでは間違いないですね。
まあ、そうですね、出ると思ってやっぱ音物とかですね、ちょっと走った方が安心なんじゃないかなとは思います。
もうみんなもさ DNA 信じられないそんなわけあるかっていうね、ツッコミがめちゃめちゃ入ってるよ。
まあまあそれはそれはあの北海道民の大丈夫では気に、なんていうんですか、あれにしない方がいいです
、はい、あ、いい勉強になりました。じゃあ北海道民の大丈夫は大丈夫はないね。
大丈夫はない
自分の情報を信じろですね。
そうですね、あのまあどこでもそうですけど動物は危ないっていうことですね
、はい、ということで皆さん北海道を走るときはくれぐれも南でも北でもどこでも安心してはいけないということでした、ね、これは刻んで北海道走りましょう。
あ、ちなみに今カッシーさんがコメントくれてるんですけど、遭遇した時のクマスプレーを携帯した方が良さそうって書いてるんですけど、これですね、もし今後北海道に行く人がいたらアドバイスで一つだけ、実はモンベルあるじゃないですか、実はモンベルでクマスプレーの貸し出しっていうのをやってるんですよ。
貸し出し、え、待って、クマスプレーってもしかして高いの？
1本ちゃんとしたら1万3、4000とかします。
高い
なんですけど、貸し出しだったら、合計で4泊5日ぐらいで借りて、ですね、賞味2500円ぐらいで借りられるんですよ。
すごく有益な情報。クマスプレーモンベルで貸し出ししてる、しかも2500円、4泊5日で。
万が一のことが起きて使った場合はその、まあ、買い取りになるから料金上がるんですけど、そうじゃない場合は借りることができます。なので今後北海道に旅行に行くとか登山に行くとかっていう場合は買うんではなくてモンベルで事前予約をして借りるとすごいお得に安全装備を揃えられます。
へえ、ためになる。クマさんはちなみにどうした？クマスプレーは持ち歩いた？それとももう別に
持ってないです。もうそれはもうでもスペースも大きいので、あのイメージとしてはちょっと小さめのペットボトルぐらいのサイズはあるんで、やっぱりブルベ装備として持つのはちょっと厳しいかもしれないんですけど、まあ、
確かに
ライドとか何か別のレジャーで行くときは持っておくのはいいのかなと思います、うん
うん、それをブルベ装備に加えるのは嫌だね、確かにね。
うん、
で持ってる人いた？1200キロ今回の参加者で。
いや、いなかったですね。
あ、なんかね、ブルベはちょっと特殊だもんな、無理だよな。でもそれが
やっぱりクマスプレーを買おうかなどうしようかなって悩んでる人結構いました。それでも、
いや、モンベルで貸し出し、これはみんなにとっても有益な情報、ありがとうございます。
そうですね、ぜひぜひ。
そして KP さんがこの間体半分食べられちゃった20代の人もクマスプレー持ってたらしいって。そう、見たけどこのニュース。クマスプレー持ってても使う暇がなければ、まあ、結局ね、タイミング使うってことは、つまりもう対面してるもんね。
そうですね、まあ、遠巻きに追ってくるのを見て準備ができるのか、後ろから襲われるのか、まあ運ですけど、戦える装備がないよりはマシって感じですよね。
そうね、アカシーがどちらにせよ飛行機持ち込めないし借りることになるんですかね。確かにペットボトルサイズのそのスプレー缶って、あ、なんか無理そうだよね、飛行機。あ、
持ち込めないです、ダメです。
だよね、だよね、だよね、現地調達か、まあ、借りるからね、やっぱ。
ちなみにそのスプレー缶の話をすると、今回飛行機に乗るときに、あの手荷物の話を聞いたときに、今ですね、あのパンク修理剤、いや、あれも CO の炭酸ガスが入ってるじゃないですか。
CO2、
あれもダメだし、あの なんか、ゴムのりも今持ち込めないらしいです。皆さん、お気をつけください。
ゴム、もう一回言って、なんて言った？
パンク修理でパッチをつけるときに使うゴムのりあるじゃないですか。のり。
はあ。
これもなんか、
うん、
ダメだって、ゴスロリじゃねえ。
ゴスロリ。クマさん、ゴスロリの趣味あったもんね。
違います。のりもなんかダメなんですって、まあ、ポロって言われたんですけど、もう僕、荷物の奥底にちっちゃいゴムのり入れてたから、もうそのまま通したんですけど。
もう入ってませんって言ってね。
通したんですけど、あんまりゴムのりもいい顔されないらしいんで、まあ、飛行機の時はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。
そうなんだ。ありがとうございます。それは知らなかった。CO2 はね、よく聞かれるけども。
そうですね。まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。
歌詞がゴスロリって燃えやすいんですね。って
ああ、ゴスロリも燃えやすいです
ね。ゴスロリの燃え、そうね、燃えやすいね。確かに飛行機の中で燃えたら大変ですもんね。
あれですかね、ベキさんがどっかの罰ゲームで着させられてたやつとかですかね。
もう一回言って、なんて言った？
ベキさんがどっかの罰ゲームで着てませんでしたっけ、ゴスロリ。
あれ、ゴスロリじゃないわ。あれは、あれでしょ、YouTube の関西、
そうそうそう
あれ、メイドさんです。ゴスロリではないです。30後半のメイド服、きつかったですけど、頑張りましたよ。体張りましたよ。そんなのはいいんだよ。忘れてくれ
皆さん YouTube チェックです。
やめてくれ、チェックしなくていいわ。じゃあ次の話題いきましょう。じゃあクマ問題、ありがとうございます。じゃあね、今回1200キロをクマさんがまあ、事前準備とあと走行計画にちょっとついて聞きたいんですけど、どんな感じで走ろうと思ってましたか？
走行計画自体は今回仮眠所が準備をされていたので、基本的には初日が340、2日目が300、もしくは440キロ。ね。
それは、そして3日目、
3日目はもう清水っていう、970キロ地点の PC は確定。で、ゴールまで行くっていう流れで、要は2日目が悩みどころだったんですね。
相当距離が違うよね。
そうですね。別海っていうところの PC で寝れば、その日は300キロで終わるから、結局僕の夕方は6時過ぎで終わったんですけど、そこからもう140キロ頑張って走れば、ドロップバックがあって、大浴場があって、一番人権のある仮眠所に行ける場所、タイミングでもあったんですよ。
はいはい。
なんでそこをまあ現地合わせで、その日の気分にで決めて、どっちの PC に入るかは決めようと思ってたんですね。で、結果的には、その2日目を別海っていう300キロ地点、トータル走行距離が640のところで止めたのは、理由が2つあって、1つはさっきも言った熊問題、もう1つが、その1日目も2日目も通る、美幌峠っていうところがあって、そこの湖がすごく綺麗なんですよ。
へぇ。
で、なんか死ぬまでに行きたい日本の景色、何千とかに入ってるらしくって。
おお、それはすごい。
一日目がちょっと霧がかった幻想的な雰囲気だったんですね。
はい。
で、もう一回スカッと綺麗に晴れたその場所を見たいと思って、その640キロ地点の仮眠所でやめたっていうのもあります。
へえ、そんないろいろ理由があったわけね。
そうです、そうです。で、まあ、結果的にはすごいいい景色が見れて、予定通りに、ていうかまあ狙い通りの走りができたんでよかったかなっていう感じで、まあ結果的には340、300、330、280っていう走行で一応フィニッシュまで行けたっていう形になりました。
すごい理想的な感じですね、数字で見ると。
そうですね。で、北海道やっぱり上りはそんなに厳しくないんで、もう想定通りに走れるような感じでしたね。
あ、ここでね、リボンさんからの質問。個人手配なしで、すべて事務局の仮眠所で仮眠したんですか？北海道景色は綺麗だし、走りやすいのはわかるけど、やっぱり熊が怖いということで質問が来てます。
あ、一応全部事務局の手配の仮眠所で仮眠しました。今回はですね。で、景色は綺麗だし、走りやすいけど熊が怖いっていうのはもう、それは同意見なんで、極力暗い時間は走らないような感じで走ってました。
いや、その、 事務局が用意した仮眠所は暗い時間に走らなくても、まあ、熊さんみたいな走行計画を立ててたら安全に使えるような配置だったってことですよね。
まあ、その、自分で言うのはあれですけど、総力のある方はですね。
そうやね。そっかそっか。そうだよね。うん、あの、歌詞がだって1日目すらついていけなさそうという。そうね。340辛いよね、いきなりは。でも、好きなうちに距離稼いどかんとっていうところもありますよね。
あ、1日目はですね、逆に仮眠所がそこしか狙えるとこがないんですよ。もう、朝のスタートが4時もしくは6時だったので、で、うん、北海道だと100キロを5時間で走るっていうのは、割とハードルが低い話なので、まあ、
あ、そうか、信号もないしね。
ないので、割といけます。ただ、あの、初日が一番高い北見峠っていう800メートル級の峠があったので、まあ、そこでちょっと苦戦してる人も何人かいましたね。っていうぐらい。
もう仮眠所で私も質問があるんですけど、その仮眠所って、どれだけの人が利用して、うん、どれだけの人が外部のホテルとかを取ったのかっていうのは分かりますか？
目算ですけど、北見の PC っていう340キロ地点では、
うん、まあ、
そうだね、220人ぐらい走ってて、おそらくですけど、180人ぐらいかなは使ってると思います。
ああ、もうやっぱりほとんどの人が使う。だって参加費にさ、その仮眠所の手配のお金も含まれてるってことだよね。
入ってます、入ってます。
だよね。なんで使おうが使おうまいが、それは自由。
自由です。で、ただ、中には、その初日に480キロ走って、そのさらに向こうのところを目指す人も数名いたらしいです。
うん、ちょっとおかしい人だしね。うん、
ね、あの海外の方と、あともう一つ理由があって、はい、暑い時間に走りたくない人が、割とそのまま、
はいはい、
あの仮眠所使わず突っ切っていったのは何人か見ました。
ああ、もうそれは本当総力のある。海外の人ってどれぐらいいた ?220 人中。
40人ぐらいは海外勢じゃなかったから、結構いましたよ。
あ、でもね、本当日本のブルベにしてはかなりの、あの参加者ですね、外国の人の。
そうですね。あのジャパングランドでとして海外から人を呼びたいっていう計画の、うん、まあ、ある意味成功例になってるのかなと思います。
うんうんうん、なるほどなるほど。で、今回こうやって日本のブルベで仮眠所は用意されてるって、うん、このジャパングランドでぐらいですか？他にもある？
たまにあるんですけど、あの要は、うんうん、ちょっとブルベのそのなんていうの、慣例というかですね、あれを話をすると、1200キロのブルベ、要は RM1200 は、必ずおもてなしをしましょうっていうのが慣習にあるんですよ。
へぇ
ー。要は BBP と同じように、あの、エイドポイントを作ったりとか、あの、仮眠所を用意したり、友人チェックを作ったりとかして、おもてなしをするっていうカテゴリーが、1200キロっていうカテゴリーになるんですよ。なんで、うんうんうん、日本だろうと海外だろうと、1200っていうカテゴリーに出れば、基本的にそういうものがついてくるって思ってもらって大丈夫です。
へえ、そうなのね。ありがとうございます。そして、ここでみぽんさんが、あの、うん、エイドの軽食は無料、PVP で知り合った海外の方も走ってたって書いてるんですけど、軽食は無料だった？
あ、無料です。カレーとか、豚汁、うん、あと各種カップラーメンがたくさんあったり、サンドイッチとか牛乳とか、うん、あとメロンもありました。うん、もう
それよりメロン、うん、
無料です。
すごくない？食べ放題って言ったら悪いけど、いくらでも食べていい？
食べていいです。あの、面白かったのが、あの、福岡から、同じ AJ 福岡から参加された、某、K 先生とお呼びしときましょう。K 先生っていう方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、僕があの、SNS をポチポチしてたら、ちょうど、でっかいの、仮眠所に入ってきて、食事しますって言って、まあ、その方になんか聞いてるんですよ。で、嬉しそうに持ってきたら、カップラーメンを3つ手に持って帰ってくるんですね。先生、どうしたんですか？いや、今から俺、このカップラーメン3種類食べ比べしようと思って、なかなかなくない？こんなことできることって言うんですけど、 それって医者的に、食事的にはいいんですかって言ったら、ええやろうって言うんですよ。
医者がブルベ中に、一番ブルベでなんかそのさ、栄養管理っていうかね、体調気使わないけんのに。
そうそう。カップラーメン、あの日清のノーマル、シーフード、カレー3種類食べて、すごい嬉しそうな顔してました。
かわいいな。そんな楽しみをやってた人もいたんですね。
そうです。
カレーで、軽食で。
うーん、そうです。まあ、それぐらい自由に食べ放題っていう感じで食事をさせてもらいました。なんで、食事に困らなかったっていうのもあります。
あ、そっか、自分で周りのグルメを探すっていうのはほとんどなかった？
まあ、その、夕食に関してはですけどね、夕食に関してはそんなに、なんて気を張って準備する必要はなかったっていう感じですかね。
おお、じゃあやっぱその普通のグルメとはやっぱ違いますね。そういう用意されてるものがある安心感と、まあちょっと冒険はできないけどっていう。う
ん、あ、まあそうですね。そこはでもやっぱありがたかったですね。うんうん、もう PC に着いたら食べ物がある、ご飯があるって思うと、やっぱりいろいろと負担が減るので、はい。
走りに集中できるって意味では、確かに PBP でもそんなに他のところでご飯食べた記憶ないですもんね、私も。
ああ、そうですよね。だから多分そんな感じだと思います。
うんうん。みぽんさんが、医者も所詮人間って。一番医者のことを見てるみぽんさんが。で、多分みぽんさんはね、どうだろう。やっぱグルメに一番うるさいみぽんさん。なんか、私の中ではもう、走る距離増えてもいいから食べたいグルメがあったら行くっていうのがみぽんさんなんですけど、今回の1200キロ参加したらどっか食べに行ってたのかなとかね、勝手に想像しました。美味しいものがたくさんあるしね、北海道ね。
ありますね。本当は寄りたかったところ何かしか実はあったんですけどね、パスしたのもあります。
うん、あ、そうなんだ。うん、そうで、今日のね、質問事項で書いてることで、うん、その1200キロの中で食べて一番美味しかったものは何ですかっていうのを聞きたかったんだけど、何だった？
あ、でもやっぱり走行中ならメロンです。
おお、メロン、もうメロン強いね。夕張メロン？
夕張です。あの、一応 PC でも出たし、走行中にあのチェックしてたお店にも寄って、カットメロンを食べさせてもらって、すごく美味しかったです。
うわ、いいなぁ、本場の。あ、で、みぽんさんがグルメは必須、絶対寄る、制限時間最大限使うっていう、力強く文字が書いてきたんだけど、ちなみにクマさんは制限時間何時間中の何時間でゴール？
ちょっと距離が長いんで、90何十分が制限時間なんですよ。およそ90時間が制限時間で、だいたい85時間55分でゴールか、ぐらいですね。
5時間、まあ5時間というか、4時間ちょっと余裕があってゴールっていう。
ですね。
で、睡眠もしっかりとってるってことですよね。
そうですね。今回、後で計算して笑ったんですけど、仮眠所におった合計時間が24時間超えてるんですよ。
あ、仮眠所に寄ってる時間が24時間超えてる。しっかり休んでるってことでいいよね。うん、
そうですね。休みすぎですね。
いやいや、これは、しっかり休んで走るのが普通にいいことだから、まあ、走力ある人はそれで真似できるのはやりましょうね。
そうですね。寝れる方はしっかり寝てくださいってことですね。
普通に寝てるって来てる、みぽんさん。いいんだよ。だってね、やっぱブルベの評判がちょっと悪いところの一つに、みんながほら、フラフラになりながら走るとか、そんなん言われてるやん。その印象は拭いたいよね。いや、みんながしっかり休んで自分の体調管理しながら走れてますよっていうイメージにしたいなと。
あ、ね、それは僕も思います。
だよね。その体力限界ギリギリが、まあいい。それはね、ゴール間近はそうなってるかもしれないけど、みんな無理には走ってませんっていうね、イメージをつけたんですね。
それはぜひそうしていただきたいです。
ね。みぼんさんが、くまさんは幻覚見ないだろうなって。幻覚見たことある？
ない、一人で走ってるときはないです。
おお、あ、そっか、自分のペースで走ってないときは、ちょっとやっぱり疲れるから、幻覚見たことがあるの。幻覚っていうか、眠くなるってことかな。
あ、そうです、まあ、人のペースで走ってると、どうしてもね、遅くなる時間帯があるので、そのときは、ね、やっぱ眠くなることはありますけど、それ以外は特には。
走りで刺激を入れられないときですね。
そうです、そうです。
あ、じゃあね、質問で、1200キロの中で一番辛かったシーンはどこっていうのをちょっと聞きたかったんだけど、それで言うとどこだった？
僕ですね。1200ですよね。 僕、基本的に終始笑顔でニコニコ走ってるんで、辛い場面がなかったんですよ、今回。
おー。いや、確かに。うんうん。
ただ、強いてあげるなら、3日目の、その、清水っていう970キロ地点の PC に行くまでのところが、もともと帯広を通って、行く予定だったのが、帯広の花火大会と日程が被ったからって、まあ、迂回ルートになったんですよ。その迂回ルートが、アップダウンが結構ひどいのと、40キロ、PC から手前40キロからずっと雨に降られたんですね。まあ、そこも唯一ちょっとしんどかったかなっていうところですね。
うんうん。雨にあったのはその日だけ？
一応初日は一瞬降られたけど、すぐ屋根のあるところに逃げれたんで影響なしで。で、うんうん、あと4日目が、上院上出てすぐ600メートル級の、カリカツ峠っていうのを登るんですけど、それが、ちょっと、まあ、パラパラ降られた程度ぐらいですね。
やっぱね、90時間制限時間があるようなブルベは、雨降ると思って装備してた方がいいですよね。
あ、もちろんもう絶対雨は降る前提で走ってます。
ね、降られないって、その2023年の PBP は、奇跡的に、降られてないよね、みぽんさん。降られてないよね。雨降らなかったよね。って私は記憶してるんだけど。もう記憶が薄い。で、だよね、そう。これはね、前回のは天気にめちゃめちゃ恵まれて、朝も全然冷え込まないし、その事前の情報と結構違った天気で、逆に良い方だったんですよね。
ああ、そうですね。
そうそうそう。でも、やっぱ90時間、1200キロってなったら、雨降るものと思ってみんな持ってますもんね。
あ、大地さんはちょろっと降られたっていい夜だい？
そうか、そうだった、そうだった。ゴール手前、なんか小雨っぽいもの感じて、私がね、確かね、88時間ぐらいでゴールしたんだけど、それ以降だったら、なんかちょっと強めになってきたかもしれない。
ああ、そうだ、そうだ。まあ、人によって違いますよね。
ね、そうね、スタートする時間もちょっと違うしね。そうだ、そうだ。いや、もう懐かしい。もう記憶が曖昧になってるから、ちょっと自分の YouTube 見直さないと。早い、あんなに、
うん。雨の話で言うと、はいはい、北海道ですごいなと思ったのは、北海道ですごく木が大きいんですよ。
平川とか？
なんていうんですか、木の背も大きいし、横幅も大きいから、うん、雨が降って、うん、道の横に木があると、うん、全然濡れないんですよ。
木で普通に雨宿りできるってこと？
できる。路面、めっちゃ雨降ってるなと思ったら、途中雨が止んだなと思ったら木があるだけなんですよ。
おー、すごい、北海道。
写真がね、出るかな。
あ、見たい。そしてそのさっきほら、湖の話、湖の写真ももしあるなら見たいです。ぜひ。
木がね、こういう感じの木がずーっとあるところがあって、これがあると、
はいはいはい、
降っても全然路面が濡れてないとかですね。
はいはい。へえ、もう、だから横からちょっとこう、斜めに降ってくるようなものは、この木が防いでくれるんだ。メタセコイア。
そう、メタセコイアが防いでくれる。
うん、うん、うん。え、これ何？この動画のやつは。
あ、それがさっき言った湖、峠ですね。
すごい。お、あれみたい。阿蘇の山みたいだと思った。あー、綺麗。あー、湖だからもちろん湖面はね、全然ね、さざ波とか全然ないわけよね。綺麗ですね。すごーい。こんな景色の中、心が浄化される。
いやー、ここは良かったですね。ここが2回通れたんで、それはすごい良かったですね。
そっか、ルート上で被る場所は、ここだけだった？
いや、ですね、ルート上で同じ道を走る区間が、うん、行きと帰り合わせたら、何本あるのかな？300キロぐらいはずっと同じ道走るんですよ、行きと帰りで。
まあまあ、かぶってるね。
そうです、そうです。だけ、まあ、帰りもこの道走るっちゃねっていう中に、この場所があって、あ、ここはぜひもう一回明るい時間帯に通りたいっていうのもあって、610キロで一回止まったっていうのがあるんですよ。
ああ、なるほど。そうだよね、ブルベあるあるでさ、観光地を真夜中に走るとかさ、景勝地真夜中に走って何も見えんっていうのがあるから、これは良かったですね、タイミングがね。
ですね。
ね。 あ、ミポンさんがルールールー言いたくなるって言った。キツネを呼ぶあれか。ルールールこのネタはどうだろう。え、これさ、歌詞わかる？私もね、実はちゃんと見てないから、でもほら、ネタとして結構使われてるから知ってるんだけど、歌詞、ゆうなちゃんわかる？ルールールーとか言って。
ちなみに俺はわからんぞ。
お、そうか、ごめん、クマさんも若かったわ。この中で。歌詞。あ、日本じゃないみたい。ルールールって、徹子の部屋かと思いました。あ、ルール、それさ、違うよ。ルールールじゃない。それはさ、ルールルルルルルルルルルルルルルルルでしょ。ルが足りないよ。ミポンさんがえーって言ってる。あ、オメグも私も徹子の部屋と思ったって。え、マジで？ケピーさん、私も30代だからわからない。ホタルーって書いとるかな。ホタルー書いとるかな。
ホタルの墓？
違うわ。
違う。
違うわ。もう北海道といえばあれですよ、ほら。ほら、あれですよ。あ、ゆうなちゃんはわかる。じゅん。みんながいろいろヒント出してるけど、もうわからない人はわからんよね。北の国から、北の国から知りませんかね。
あ、北の国からね。いや、知らんわ。
知らんのかーい。まだ子供が食べてるでしょうがみたいな、そういうなんかいろいろな名セリフがたくさんあるんですよ。子供が寝てるでしょうがって。あ、食べてるでしょうがじゃなかったっけ。みんな北の国から見ようって、ニッポンさんが。ね、食べてるだ。だよね、KP さん。っていうちょっとね、北海道つながりで話題になってますけど。北の国から見ましょう。そして、まあ、そう言うてる私も、もうネタになってる部分的なことしか知らないというね、あれなんですけど。30代だから間違えちゃったって、KP さんが30代すごく押してくる。30代めちゃめちゃ押してくるけど、そんな、30代いいものかって言われたらね。まあまあまあまあ。じゃあ、あとはですね、聞きたかったこと。あ、そう。寝床問題。PC 寝床問題。に、今回は1200キロね。どこも仮眠所が設けられてて、ほとんどまあそこで寝てるって話だったんですけど、仮眠所の写真をさ、熊さん載せてましたよね。
ありますよ。
ね、ちょっとここでも載せてもらってもいいですか？
野戦病院でしょ？
野戦病院。まあ、どうしてもそうなっちゃうよね。野戦病院的なね。だって体育館だし。
ですね。あともう一個あるのがどこ行ったかな。この二つはまだ割と広めで人権が確保できてるんですよ。
まあ、これで、待って、写真2枚目でこれでもって思うけどね。めっちゃ近いやん。
3枚目の。
うん。
これが
一番。日本さんが TBP より上質だと思うって。TBP はさ、ベッドはベッドなんよね。でもさ、距離が、ほんと近いもんね、あれで。あ、大地さんが、これ国内でできるの素晴らしすぎるよな。確かにね、夏休み中の小中学校、中学校もあったんかな、まあ、体育館とかね、そういったところを貸してもらってっていう。でも、写真2枚目はさ、これ公民館？
1枚、これが、北見のなんか、ふれあい交流センターみたいなところで、冬はスキー場みたいなんですよ。
はいはい。
大部屋とか、小部屋とか全部貸し切ってるような形で、まあ、どんどん入れるところに入ってもらうっていう形で、寝床が用意されてるっていう形ですね。
でも本当ありがたいよね。自分で手配しなくていいルート上にある。もうこれだけでも、かなりの、なんでしょう、体力温存になりますもんね。
準備とかの負担はかなり減りますね。ただやっぱり、ね、こういう大部屋が苦手だっていう人は近くのルートインを取りましたとか別のところで宿取りましたっていう人も一定数はやっぱりいました。
うんうんうん。下に敷いてあるやつ、ござなんだろうこれ。
どこですか？
あ、ちゃんとほらあれだ、3枚に畳める布団なんだ。
あ、そうですそうです。ちゃんとマットレスが用意されています。
おー、マットレスかー。これはありがたい。へー、でも人数分？まあ、最大220人泊まるとしたら、あ、でもそんなにみんなが同時に寝に入るわけじゃないから、100組ぐらいあれば回ったのかな？
まず一番、2枚同時に送った方の、一番人権のありそうな部屋のところは、小部屋もあるから220入れるんで、問題なかったです。で、次の広い体育館。 ここはですね、まあ、ここで泊まる人が多かったっていうのもあって、マットレスが足りなくなって、毛布だけで寝てる人ってのも割と言いました。
そうなんだ。やっぱりなるべく早めに到着するに越したことはないですね、PC に。
そうですね。うん。で、最後送ったやつが、ここがやっぱちょっと狭いので、もうここで寝ないでそのまま行ってしまう人とか結構いたみたいですね。
ああ、もう寝るのを諦めて次の。
まあ、次の場所に行ったりとか、手前で宿取っとったりとかですね。まあ、ここのラストの PC がもともとかなり長い間使われてなかったみたいで、思想の時もここ寝れたもんじゃないぐらい埃っぽかったらしくって、かなり綺麗に掃除してくれとったのまだマシだったんですけど、まあ、それが自然情報として流れてたので、全体に。かなりここで寝なくていいように準備してる人は多かったみたいです。
ああ、だってさ、ホコリってさ、アレルギーの人すぐ出るやん。鼻水ぐじゅぐじゅの、もうくしゃみ連発みたいなね。
ですです。はい、出ます、出ます。
まあ、で、あるだけすごくありがたいけど、その辺は自分の体調と相談しながら、使うか使わないか。
ですね。
うん。
なんで、僕はまあ、割と、最初の北見の PC 以外は、まあ、上位 10% から 20% のタイミングで入ってたんで、まあ、好きなところで一番環境の良さそうなところを取らせてはもらえたんですけど。
なるほどね。そっか。換気がいい場所とか、そういうほら、なんていうの、プライベートゾーンが増え多そうとか、いろいろね、早く行けば選べるってことですね。
要は、角の方を取るとかですね。うん、この最後のやつとかは、ここステージの上なんですよ、実は。だから一段上だから少しマシだとか。
本当だ。一個上だ。埃の感じが違うもんね、そしたらね。
それだけでもやっぱで人が要は歩いていく頻度が減るから、舞うものも減るしっていうことで、まあそういうのもあって、まあ睡眠に関しては割と充実してたかなと思います。
わあ、そうか、すごい。いやなんかいいね。こういうとこに泊まると、よりみんなでやってる感出ますね。
そうです ね。もうなんかすごい楽しいイベントをやってる感は強かったですね。
ね。ね。いびきうるさい人とかやっぱりいた？
いますよ。なんで、すべての PC において、耳栓が支給されました。
うん、ありがたい。自分で持ってきてなくても、配ってくれるって？
あ、そうなんです。あ、持ってったんですけど、必ず渡してくれるタオルと耳栓も無料でくれるんですよ。う
ん、ああ、さすが、そういったね、なんだっけ、おもてなしとしの精神でやってるブルーだから。
そうですね。っていうのがあって、用意してくれてるから、すごいなんかそこら辺快適に過ごせました。
うんうんうん、ああ、そうなんだ。あ、みぽんさんが、屋内で横になれるだけでいいと思う。私、TBP の時、屋根だけテントだったって。屋外だったし、喘息発作起こりそう。で、みぽんさんも過酷な状況で寝てましたよね。私もね、私ホテル一箇所取ったけど、やっぱ草むらで寝るとかさ。まあ、なんかいろいろやってたから、うん。でも、もう草むらで寝るの慣れましたもんね、最終的に。うん、耳栓は必須、確かに。ねえ、これデリケートな、いや、まあ、デリケートな人がブルベ走るかってことなんですけど、みんなこれができないとブルベできないまでは確かにありますね。どこでも寝れるとかで、ちゃんと睡眠をとって体力を温存できるっていう。
どこでも寝れるは大事かもしれないですね。
ね。みぼうさんが耳栓配られるなんて手厚い。大地さん、僕もずっと草むらだったなって。なんかみんなが普通に草むらで寝てるからいいんだってなるもんね。あ、そこで寝ていいんだって。うん。カッシーさん、耳栓ないと寝られなさそう。でも耳栓したら起きたら周りに誰もいなさそう。ああ、その恐怖。その恐怖あるよ、あるある。あるある。目覚ましを絶対にかけましょう。いや、かけてたんだけどね、私はね。かけてたんだけど、12時間間違ってただけっていう、そういうこと。はい。あ、大地さんが起こしてくれるシステムはあるんですか？あ、PVP ではありましたもんね。なんか時間、ほら、何時に設定してって。
うん。今回のこれのジャパングラウンドに関しては、起こしてくれるシステムはないです。自己責任
です。おー、おー。じゃあさ、そこに係の人がいてさ、あ、こいつずっとすやすや寝てるなって思っても、別にそれはもうノータッチってことね。
もうノータッチです。
おー。
ちなみにこの起こすっていう話題が出たんで、ちょっとだけ脱線してもいいですか？
もちろん、もちろん、何々、うん。
この最後、清水の PC で、ですね、うん、先に人物を紹介しておきます。うん、ベキさん知ってます。チカラのおじきっていうのがいてですね、
はい、おじきですの、はい。
どういう人かっていうと、AJ を 農家の団体の元代表で、このブルベの団体、オダックスジャパンの3代目元会長です。
はい。っていうことで、まあまあ、身分のある方ですな、この世界で。
はい、まあ、すごい、力がある方っていう言い方がおかしいかもしれないですけど、って方がいて、はいはい、その方が、この PC に来た時に、まず僕の顔を見て、山田くん、わしの氷のパンクシュール修理してくれから始まるんですけど、で、まあ、お辞儀分かります、直しましょうって言ったら、いや、今はいい、今は暗いから、明日の朝、わしが目を覚ましたから変えてくれって言うんですよ。いや、その時僕いないっすよって言ったんですよ。いや、そんなことは思いませんって言ったら、翌日ですね、僕が寝るよ、起きる予定の時間よりも早くですね、山田くん、山田くんって僕を起こすんですよ。どうしてますか、パンク修理しようって。勘弁してくださいよ。自動で起こされるシステムっていう。
すごい。確かに自動で起こされてる。自分都合で。
で、パンク修理をしてあげて、おお、ありがとうって言って、出て行こうとして、で僕まだ準備できたので、もう出て行こうとするんですよ。で、出て行って、あ、静かになったなと思ったら、10メートルして走ったら戻ってくるんですよ。山田くん、チェーンが落ちた、
気が当たる。おじきにかかるな、チェーン
分かりました、おじきって今度チェーンがフレームとチェーンリングの間で挟まってるんですよ。
でも嫌な落ち方してるんだ、はいはい、
僕は手を真っ黒にしながら直してあげて、分かった、ありがとう、ってもうそれで逃げようとしますから、逃げようとするんですよ。
3代目が
さすが3代目、しかもこの人寝るときも僕の横に来て、まず太いの、あ、もう寝るだけやな、だんだん戻るな、山田くん起こしてくるんですよ。なんか携帯が充電できたら充電してくれ、あ、はい、刺すじゃないですか。で、だんだんだんだん戻るんできて、こう、あ、もう落ちるなと思ったら、山田くん寝たらいけんぞって起こされるんですよ。
やめろ、
分かったんですか、わし今日のスローパンクしてきたから2回この電動ポンプを使っとるんじゃ、はあ、充電してくれ、おじき、俺でも切れますよ。
いや、おじきさ、だってさ、おじきはもう今までいろんなブルベ走って経験者なのに、もう人に甘えることを覚えてしまったということなんかな、それ、もう自分でしないんだよね。
俺を見つけたから、俺はいくら使ってもいいと思ってるから、すぐに起こしてくるんですよ。山田君、しばきますよ、おじきって言いましたもんね。
ブルベのほら、自己完結がもう全然働いてないじゃん。
で、このおじき、最初ストローパンクしたときに道端で連絡修理したら、たまたま別のランドヌールが来たらしいんですよ。その時も、両手を振って、おーって全く知らなかったよ。パンクって言って、なんか呼び止めたらしいんですよ。
またパンクしたって、
あ、そうそう、ストローパンクして、パンクって呼び止めたらしいんですよね、その僕と会う前に。で、その時も、ちょっとパンク修理する見とってくれって言って、ずっとその人に見守りをしてもらうパンク修理して、うん、あ、治った、ありがとうって言って、そのまますぐ走り去ったらしいんですよ。
自分良ければ全て良しな感じかな、俺は。
聞いたら、いや、海外とかのブルビをたくさん経験すると、いかにズブとか走るかを身につけるんだよっていうのが最後の名言でした。
なんかね、学べるところは少ないけれど、その精神は、まあまあ、まあ、自分だけ生きるに上では大事かもしれない。
そうそう。でもこの人、ブルーブ協会の、
重鎮です、ね。そう、偉い人だからね、重鎮だからね。ここで見て、みんないろいろ書いてるよ。ほら、超迷惑やな、クソが。ほんと、修理自分でして、チェーンも、私だったら切れるとか。ブルーで出禁にしましょうって、すごい、このクローズドな世界だから言える言葉がたくさん並べられてます。そうそう、
でもこの人って本当にすごい人だから、ブルベ業界で会長とか元会長とか他の人が、ほとんどしか文句言えないんですよ、その人に。
そうね、だから過去は、ね、自分できっちりやってきっちり走ってきた猛者なんだけど、そうそう、もうね、お年を召しましたので、
そう、最近ちょっとズブとく周りを使うことを覚えちゃって、
ちょっとこう介護される側の精神になってるかなっていう。
そう
まあでも愛されてるから、まあ、いやね、愛されてるから許される、
そうそう、みんな愛されてるから許されてるってやつですね。
でもよかった、私より悪い人がいてよかった、私まだマシだったなって今思ってる。
あの時はさすがに僕も思いました、こいつべきより手間かかるな
って。よし、私より従いた、やったね。 まあ、その、おじきにはそのままでいてもらいましょう。私が最下位にならないように。もう、歌詞がさ、ほら、なんか可愛く思えてきたって書いてる。
いや、可愛いおっちゃんなんよ。可愛いおっちゃんなんやけどね。
ね、そうね。うん、耳はやめてくれの場面が多かったよね。
そうそうそう。まあ、いろんな、この人は伝説が多いんで、まあ、また会った時にそういうの話はしましょう。
そうですね。はい、おじき伝説。
おじき伝説ですね。
ではでは、じゃあ最後にですね、22時回りましたので、最後に、まあ、走り終えての感想とか、はい、まあ、あとは反省点とかなんかがあったら、うん、いろいろ教えてもらえますか？
感想、とにかく楽しかった。走れるんだったらもう2、3日走っときたかったっていうのがもう感想です。
すごい。
とにかく楽しかったです。
はあ、ってことは1200キロも難なく、どこの体の不調もなく走れて、それからだから2、3日まで走れるっていう話？
そうです、そうです。もうぐらいの感じです。もうちょっと気に入ってます
手のしびれとか、そういったものはなかったですか？何も。
今回一切 なかったですね。DH バーがやっぱかなりうまく機能しましたね。
おー。あ、ってことは事前準備で準備してよかったものの中の一つに DH バーが、はい、
入ってきます。入ります。
おー。え、クマさん、どこの DH バー使ってたっけ？
プロファイルデザイン。
あー、もう一番いいやつやん。その界隈で一番いいやつじゃない？
まあ、なんですけど、これ、実は借り物なんです。
おお。
なんで、そろそろ買い取るか何かしないといけないなとは思ってるんですけど。
買い取るか、まあ、新しく自分で買うか
ですね。どっちにしても、標準装備として DH バーは今後もつけていきたいとは思ってます。
ってことは、200キロの短いグルベでもつけようかなって感じ？
まあ、もう外すのがめんどくさいっていうのが正解かもしれないです
ね。そうよね、外すの面倒いよね。一回つけるとさ、もうそれつけっぱなしにしときたいよね。別にさ、なんかほら、まあ、ハンドル周り圧迫されるけど、あってもいいもんね、ずっとね。
そうですね。で、その、まあ、僕もベキさんもそうですけど、車体が2台、あ、2台以上あるんで、もし DH バー禁止のサイクリングイベントに出るときは、別の車体で出ればいいだけなので、も困らないのかなと思ってます。
おー、なるほど。あ、ミボンさんが。クマさんにとって1200は物足りないだろうな。あ、で、水曜さん来てくれてる。ありがとうございます、水曜さん。水曜さん、今日、あれ、宴会だったんだね。出張宴会オーガリンチラッと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、今日はね、いろいろ、オーメグの誕生日を祝ったり、そしてメインとしてはクマさんの1200キロの感想を聞いてて、めっちゃ面白かったです。これは、録音されてるので、ぜひ、聞き直してもらったら、嬉しいです。ね、クマさん、楽しかったよね。
面白かったです。ありがとうございます。
ねで、ミポンさん、1900で短いし。あ、歌詞が DH バー使ってみたいな。で、ミポンさん、プロファイルデザインの DH バー、すずちゃんにあげちゃった。マジで、すずちゃんに。あれかな、すずちゃんがなんか挑戦するとき、じゃあなんかしてたよね。あれ違ったっけ、すずちゃんじゃないんだっけ。は、なんだっけ、なんかあったよね。あ、ミポンさんが書いてくれてる。すずちゃんが何かに、もう今はプロだからね、プロロードレーサーとしては DH バーはもう使わないだろうなと思うから、全国アンギアしてた時、なんかほら、プレゼントを配って回るとかいうすずちゃんの企画あったよ。あ、トライアスロンやるって言ってたからあげた。あ、そうなんだ。トライアスロン関係か。そっか、でも今はもうプロですな。トライアスロンじゃないよね。歌詞、すずちゃんって鈴なり妖怪さんですか？そうそうね、鈴なり妖怪さんです。海外でも活躍して、今日本にまた戻ってきてるのかな？なんかね、あっという間にプロの世界に行って、あんなに純粋に走りを楽しんで、なんかもうこう、快進撃でしたよね。あ、戻ってますね。え、実はご近所、あ、そうなのね。そうなんだ、すずさん、すずちゃんか。いや、今回のこの1200キロ回、いろいろな熊の情報から。熊の話もめっちゃ面白かったです。もうね、いろいろ有益なことがあったので、ぜひブルベに挑戦したい。まあ、このブルベ1200キロはちょっと特殊ではあるんですけど、なんかね、ジャパングランドネが今後も続いて、この情報がなんか活かされる時が来ると思いますので、皆さんどうぞ、この回で出たアイテムとかをぜひ使ってみてください。ということで、熊さん。今回1200キロ本当にお疲れ様でした。そして今回特別ゲストをそして喋っていただきありがとうございました。皆さん、クマさんに拍手。わー。 はい、お疲れ様でした。ね、ちょっともう22時11分といつもながらに過ぎてしまったんですけど、ずっとこうもう話が話題が尽きなかったんで、ね、ね、クマさんもじゃあ今回
ね。あ、どうぞど
うぞ。
ブルベの、ブルベのチャンネルで皆さん、感想したときコメントいただいたんですけど、個人個人に返せなくてごめんなさい。ここで喋ることがなくなると思って返せませんでした。
みんながね、聞きたいことたくさんあるしね。あ、そういう配慮もあったわけね。もうクマさん優しいからね。
喋ることがなくなる。いや、これ、一個一個返して喋ることなくなっちゃいけんなと思って返せませんでした。ごめんなさい。
ありがとう。ラジオのためにネタを取っといてくれてありがとう、クマさん。じゃあ、改めまして、クマさん、ありがとう。
ありがとうございました。
はい、もっと細かい聞きたいことあるから、ミポンクさんから、個別に行くそうですので、よろしくお願いします。
ぜひ、メッセージ、ブルーベチャンネルにも入れてください。ありがとうございます。
いいね、いいね。はい。ということで、はい、今日のブルーベ会。おしまいです。ね、次回も、次回というか、もうちょっと今度はね、大地さんにインタビューをさせていただきたいので、またまたちょっとブルベ続いたりするんですが、ぜひ皆様その次回もよろしくお願いします。ということで、今日のラジオおしまいです。ご視聴じゃないや。え、なんていう?視聴じゃないよね。なんて言うと?拝聴じゃない。
拝聴違うか。
ありがとうございました。おやすみなさい。ではでは。
おやすみなさい。はい。
退出してください。